肺がん、更新、確認日、2024年6月4日。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2024年制作、レイジー図書判例、1、階層はレベル3まであります。目次にない込み出しをレベル3にしています。2、レイジー図書用に目次、見出し番号、ページを作成しています。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。4、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られています。の文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。5、ページ番号は、飛ばし読み、スキッパブル、機能を設定していますので、再生機器、ソフトウェアの飛ばし読み、スキッパブル、機能を利用することができます。レイジー図書判例終わり、目次、肺がん、1ページ、1、肺がんについて、2ページ、1-1、肺について、2ページ、1-2、肺がんとは、3ページ、1-3、症状、4ページ、2、肺がん、検査、5ページ、2-1、胸部 X 線検査、6ページ、2-2、核幹細胞診、7ページ、2-3 CT 検査、8ページ、2-4、気管支鏡検査、生検、9ページ、2-5、経皮的針生検、10ページ、2-6、胸腔鏡検査、11ページ、2-7、がん遺伝子検査、12ページ、2-8 PD-L1 検査、PD-L1 免疫染色検査、13ページ、2-9 MRI 検査、14ページ、2-10、ペット CT 検査、15ページ、2-11、骨神地グラフィー、16ページ、2-12、腫瘍マーカー検査、17ページ、3、肺がん、希少細胞肺がん、治療、18ページ、3-1、ステージと治療の選択、19ページ、3-2、手術、外科治療、20ページ、3-3、放射線治療、21ページ、3-4、薬物療法、22ページ、3-5、免疫療法、23ページ、3-6、緩和ケア、支持療法、24ページ、3-7、リハビリテーション、25ページ、3-8、転移した臓器の治療、26ページ、3-9、再発した場合の治療、27ページ、4、肺がん、小細胞肺がん、治療、28ページ、4-1、ステージと治療の選択、29ページ、4-2、手術、外科治療、30ページ、4-3、放射線治療、31ページ、4-4、薬物療法、32ページ、4-5、免疫療法、33ページ、4-6、緩和ケア、支持療法、34ページ、4-7、リハビリテーション、35ページ、4-8、転移した臓器の治療、36ページ、4-9、再発した場合の治療、37ページ、5、肺がん、療養、38ページ、5-1、経過観察、38ページ、5-2、日常生活を送る上で、39ページ、6、肺がん、臨床試験、40ページ、7、肺がん、患者数、がん統計、41ページ、7-1、患者数、41ページ、7-2、生存率、42ページ、8、肺がん、予防、検診、43ページ、8-1、発生要因、43ページ、8-2、予防と検診、44ページ、9、肺がん、関連リンク、参考資料、45ページ、9-1、肺がんの相談先、病院を探す、45ページ、9-2、参考資料、46ページ、目次終わり。肺がん、肺がんは、気管支や肺胞の細胞が何らかの原因でがん化したものです。肺がんの治療法は組織系、がんの種類によって大きく異なります。ここでは、希少細胞肺がん、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんの治療と小細胞肺がんの治療にページを分けて説明しています。早期には症状が見られないことも多く、進行して初めて症状が出ることもあります。主な症状としては、咳や痰、血痰、痰に血が混じる、胸の痛み、動いた時の息苦しさや動悸、発熱などが挙げられます。がんの診断から治療までの流れなどについては、関連する情報をご覧ください。関連する情報。 リンクが貼られています。1、肺がん、肺がんについて。2、肺がん、検査。3、肺がん、希少細胞肺がん、治療。4、肺がん、小細胞肺がん、治療。5、肺がん、療養。6、肺がん、臨床試験。7、肺がん、患者数、がん統計。8、肺がん、予防、検診。9、肺がん、関連リンク、参考資料。関連する情報。がんの治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報。これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。がんと診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。がんの診療の流れやセカンドオピニオンなどに関する情報を掲載しています。治療にあたってリンクが貼られています。ご家族や身近な人ががんと診断された人に向けた情報を紹介しています。ご家族、周りの方へリンクが貼られています。作成協力。この肺がんは全国がんセンター協議会の全面的なご協力により作成されました。関連情報。編集員、作成協力者、作成員、2、作成協力者、団体、個人、肺がん。1、肺がんについて、更新、確認日、2024年3月26日。1-1、肺について、肺は左右の胸に一つずつあり、右肺は三つ、左肺は二つに分かれています。分かれたそれぞれの部分を肺葉と言います。肺は、体の中に酸素を取り入れ、いらなくなった二酸化炭素を外に出す働きをしています。空気の通り道である気管が左右の主気管支に分かれて肺に入る部分を肺門、肺門以外の部分を肺野と言います。主気管支はさらに何回も枝分かれをし、その先端付近には肺胞という小さな袋がたくさんついています。肺は胸壁、胸部を作る壁で囲まれた胸腔という空間の中にあり、胸膜という薄い膜で覆われています。左右の肺に挟まれた部分を縦隔と言い、気管や食道、心臓などがあります。随中。2ページ図、随中、肺の構造。説明、人体胸部の説明です。気管が胸上部まで降りて右肺と左肺に分かれています。気管が左右の太い主気管支に分かれる太い部分を肺門と言います。肺内部は気管支が枝分かれのように全体に細かく分かれ、先端の気管支の肺胞が拡大図で表されています。いくつもの小さな袋がまとまってついています。右肺は肺葉が3つ、左肺は肺葉が2つに分かれています。左右の肺の間の空間は縦隔で、心臓、気管、食道などがあります。食道が気管と心臓の後ろを通っています。胸部の横断面の図もあります。肺は胸膜という二重の膜で包まれ、肺葉は胸膜で仕切られています。内側の胸膜を増側胸膜、外側を壁側胸膜と言います。左右の肺の間にある心臓は心膜に包まれています。肺と心臓を胸壁が囲み、胸部を作っています。説明終わり、図終わり。1-2、肺がんとは、肺がんは、気管支や肺胞の細胞が何らかの原因でがん化したものです。進行すると、がん細胞は周りの組織を壊しながら増殖し、血液やリンパ液の流れなどに乗って転移することもあります。転移しやすい場所はリンパ節や、肺の中の他の部位、胸膜、骨、脳、肝臓、副腎です。がんの種類、組織系について、肺がんの主な組織系、がんの種類は、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がん、小細胞がんの4つです。表1、腺がんが最も多く半数以上を占め、扁平上皮がん、小細胞がん、大細胞がんの順に続きます。なお、腺がんは肺腺がんと呼ばれることもあります。肺がんの治療法は、組織系が小細胞がんの場合と、それ以外の場合とで大きく異なります。このため、肺がんを小細胞肺がん、希少細胞肺がんに大きく分けて扱います。表1、希少細胞肺がんには、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんなどの組織系の肺がんが含まれます。このコンテンツでも、治療については、希少細胞肺がん、治療、小細胞肺がん、治療にページを分けて説明しています。3ページ表、表1、主な肺がんの組織系とその特徴。 説明、主な肺がんの組織系とその特徴について述べています。縦に非小細胞肺がんと小細胞肺がん、横に組織分類、多く発生する場所、特徴からなります。非小細胞肺がんの組織分類は、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんに分かれています。腺がんの多く発生する場所は肺や、特徴は肺がんの中で最も多い。扁平上皮がんの多く発生する場所は肺門、肺野部の発生頻度も高くなってきている。特徴は咳や血痰などの症状が現れやすい、喫煙との関連が大きい。大細胞がんの多く発生する場所は肺や、特徴は増殖が早い。小細胞肺がんの組織分類は小細胞がんのみです。多く発生する場所は肺門、肺やともに発生する。特徴は増殖が早い、転移しやすい、喫煙との関連が大きい。説明終わり、今日終わり、いずれの組織系のがんでも発生要因の一つに喫煙があります。中でも、扁平上皮がんや小細胞がんは喫煙との関連が大きいがんですが、喫煙をしていない人でも肺がんになることもあります。用語集、がんに関する用語集より、転移とは、がん細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移したがん病変は、原発層のがんと同じ性質を持つため、検査や治療は原発層のがんに準じて進められます。原発層から転移したがん病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤種のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、腺癌とは、体を構成する組織のうち、腺組織と呼ばれる上皮組織から発生するがんです。胃、腸、子宮体部、肺、乳房、卵巣、前立腺、肝臓、膵臓、胆囊などに発生します。更新確認日、2020年10月19日、扁平上皮がんとは、体を構成する組織のうち、扁平上皮と呼ばれ、体の表面や食道などの内部が空洞になっている臓器の内側の粘膜組織から発生するがんです。口の中、舌、喉、食道、気管、肺、肛門、外陰部、膣、子宮頸部などに発生します。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、肺がん、非小細胞肺がん、治療、1病期と治療の選択、2、癌の性質、組織系遺伝子異常、1、組織系、リンクが貼られています。肺がん、小細胞肺がん、治療、1病期と治療の選択、2、癌の性質、組織系、リンクが貼られています。肺がん、予防、検診、1、発生要因、リンクが貼られています。1-3、症状、早期には症状が見られないことも多く、進行して初めて症状が出ることもあります。主な症状としては、咳や痰、血痰、痰に血が混じる、胸の痛み、動いた時の息苦しさや動悸、発熱などが挙げられます。しかし、いずれも肺炎や気管支炎などの呼吸器の病気にも共通する症状で、この症状があれば必ず肺がんという症状はありません。また、このような症状がないまま進行し、医療機関での定期的な検診や、他の病気の検査で偶然見つかることもあります。なお、脳や骨などに転移すると、頭痛やふらつき、背中や肩の痛みなどの症状が出ることもあります。最も多い症状は咳と痰です。原因がわからない咳や痰が2週間以上続く場合や、血痰が出る場合、発熱が5日以上続く場合には、早めに身近な医療機関を受診しましょう。2、肺がん、検査、更新、確認日、2024年3月26日、健康診断や検診、 または症状があって受診した際には、多くの場合胸部 X 線検査が行われます。肺がんが疑われた場合には、胸部 CT 検査が行われます。異常が見つかった場合には、肺がんが疑われる部位から細胞や組織を採取する病理検査を行います。これによりがんかどうか、がんの場合はどのような種類のがんであるかを調べ、診断を確定します。細胞や組織を採取するために最も多く行われているのは気管支鏡検査ですが、状況によっては経皮的アリ性腺や胸腔鏡検査などを行うこともあります。胸部 CT 検査で見つかった病変が小さく、病理検査が難しい場合には、経過観察になることもあります。また、がんの病気や広がりを調べるために、胸腹部の造影 CT 検査や脳の MRI 検査、PET 検査、骨シンチグラフィーなどを行います。どの検査をどのタイミングで行うかは、必要に応じて担当医が判断します。検査をする前の説明をよく聞いて、わからないことや気になることがあれば、遠慮なく担当医や看護師に聞きましょう。用語集、がんに関する用語集より、組織、体の組織とは、生物体を構成する単位の一つで、ほぼ同一の機能と構造等を持つ細胞の集団のことです。組織が複数集まって、さらに一定の機能を果たす心臓、肝臓、小腸などの器官が形成されます。更新、確認日、2020年10月19日。病理検査とは、画像診断や内視鏡などで癌またはその可能性のある病変が見つかった時などに、その病変から細胞や組織を採取して行う検査です。採取した細胞や組織は顕微鏡で観察し、癌かどうか、癌であればどのような性質を持つ癌かなどについて専門の病理医が調べて診断します。細胞によって診断する場合は細胞診、細胞診断。組織の場合は組織診、組織診断、病理組織診断と言います。更新、確認日、2024年5月13日。生検とは、病変の一部を取って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新、確認日、2021年7月1日、病気とは、癌の大きさや周囲への広がり方で、癌の進行の程度を判定するための基準のことです。癌の治療方針を検討するときに使います。ステージや病気分類とも言います。更新、確認日、2021年1月14日、関連情報、癌の検査について、大まかな流れや心構えなどの基本的な情報を掲載しています。癌の検査について、リンクが貼られています。肺がんについて、2、肺がんとは、癌の種類、組織系について、リンクが貼られています。肺がん、検査、5、経皮的アリ性腺、リンクが貼られています。肺がん、検査、6、胸腔鏡検査、リンクが貼られています。肺がん検診で行われる検査については、こちらをご確認ください。肺がん検診について、リンクが貼られています。2-1、胸部 X 線検査、いわゆるレントゲン検査のことです。肺にがんを疑う影がないか調べるために、胸部全体に X 線を照射して撮影します。関連で広く普及した検査で、健康診断やがん検診でも用いられています。関連情報、X 線検査とは、リンクが貼られています。2-2、核単細胞診、単の中にがん細胞が含まれていないかを調べる検査です。検診でも実施することがあります。胸部 X 線検査では、見つけにくい肺門部のがんを見つけることができる可能性があり、喫煙量が多いなど、肺がんのリスクが高い人に行うことがあります。一回だけの検査では、癌細胞を発見しにくいため、数日分の痰を採取して検査します。癌の部位や大きさによっては、癌細胞を発見することが難しいと言われています。2-3CT 検査、肺に癌を疑う病変がないか調べる画像診断法としては、今のところ最も有力な方法です。図に。 胸部 X 線検査などで異常が認められた場合に行い、癌を疑う病変の大きさや場所、リンパ節や腹部などの他の臓器に転移していないかなどを調べます。体の周囲から X 線を当てて、体の断面を画像にします。さらに詳しく、リンパ節の腫れの程度などを調べるために造影剤を使った CT 検査を行うことがあります。8ページ図、図に CT 検査の様子。説明。台の上で手を頭の方に伸ばし仰向けに寝ている男性が筒状の CT 検査装置に入るところです。説明終わり、図終わり、関連情報、CT 検査とはリンクが貼られています。2-4、気管支鏡検査、生検、直径3から6ミリメートルほどの細くしなやかな内視鏡を鼻や口から挿入し、気管支の中を観察して行う検査です。X 線透視装置や超音波検査で病変の位置を確認しながら、癌が疑われる部位の細胞や組織を採取します。図3。一般には点滴注射での痛み止めや眠くなる薬を使用しますが、スプレー状の薬を用いて喉や気管に部分的な麻酔を行うこともあります。組織採取によって肺や気管支内の出血、胸腔内の空気漏れ、気胸などの合併症を起こす可能性があります。気管支鏡の届きにくい場所に腫瘍がある場合などは、癌かどうかの確実な診断が得られない場合があります。つまり、検査で癌細胞が検出されなくても、その病変が癌ではないと言い切れないことがあります。9ページ図、図3、気管支鏡検査の様子。説明、医師が診察台の上で仰向けに寝ている男性の口にカメラのついた管、気管支鏡を挿入して、横のモニターを見ています。説明終わり、図終わり。2-5、経皮的針生検。癌が疑われる箇所まで気管支鏡が届かない場合や、気管支鏡検査で診断がつかない場合などに行います。局所麻酔を使用して、体表から細い針を刺して、超音波、エコーや X 線、CT で位置を確認しながら、病変のある肺の細胞や組織を採取します。気胸などの合併症を起こす可能性がある検査のため、行えるかどうかは体の状態を見ながら検討します。2-6、胸腔鏡検査。胸部を小さく切開して、内視鏡を肋骨の間から胸腔内に挿入し、肺や胸膜、リンパ節の組織を採取して調べる検査です。従来は全身麻酔をした状態で行ってきましたが、近年では局所麻酔のみで行うこともあります。2-7、がん遺伝子検査。希少細胞肺がんで薬物療法が検討される場合に、がん細胞の発生や増殖に関わるがん遺伝子に異常があるかを調べる検査です。医師が必要と判断した場合には保険診療で行われています。希少細胞肺がんにおいては、生検で採取した組織や胸水などに含まれるがん細胞を用いて、EGFR 遺伝子、ALK 遺伝子、ROS1 遺伝子、BRAF 遺伝子、MET 遺伝子、RET 遺伝子、NTRK 遺伝子、KRAS 遺伝子、HER2 遺伝子について異常がないかを調べます。これらの遺伝子に異常のあることが分かった場合には、それぞれに応じた分子標的薬による治療を検討します。関連情報、がん医療における遺伝子検査、リンクが貼られています。肺がん、希少細胞肺がん、治療、1、ステージと治療の選択、2、がんの性質、組織系遺伝子異常、2、がんと遺伝子、リンクが貼られています。肺がん、希少細胞肺がん、治療、4、薬物療法、リンクが貼られています。2-8 PD-L1 検査、PD-L1 免疫染色検査、希少細胞肺がんに対し、免疫チェックポイント阻害薬の治療の効果を予測するために、PD-L1 というタンパク質がある癌細胞の割合を調べる検査です。PD-L1 の発現状況に応じて治療方針を検討します。関連情報、肺がん、希少細胞肺がん、治療、4、薬物療法、リンクが貼られています。肺がん、希少細胞肺がん、治療、4、薬物療法、リンクが貼られています。免疫療法、もっと詳しく、リンクが貼られています。2-9 MRI 検査、頭部や骨などへの転移の有無を確認するためなどに行います。 磁気を使って体内の様子を画像化する検査です。関連情報、MRI 検査とはリンクが貼られています。2-10、ペット、CT 検査、肺がんが転移しているかなど、進行の程度を調べるのに特に有効な検査です。ペット検査、CT 検査という2つの異なる検出方法による検査画像を重ねることで、高い精度でがん細胞の有無や転移があるかどうかを診断することができます。関連情報、ペット検査とはリンクが貼られています。2-11、骨神地グラフィー。骨への転移の有無を調べる検査です。骨の中でがんがある部分に集まる放射性物質を含む薬剤を静脈から注射し、その分布を調べます。2-12、腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカー検査は、がんの診断の補助や、診断後の経過や治療の効果を見ることを目的に行います。腫瘍マーカーとは、がんの種類によって特徴的に作られるタンパク質などの物質です。がん細胞やがん細胞に反応した細胞によって作られます。しかし、腫瘍マーカーの値の変化だけでは、がんの有無やがんが進行しているかどうかは確定できません。肺がんでは、血液中のシフラ、CEA、ProGRP、NSE などを測定することもありますが、組織圏や病気によって検出しやすさが異なります。肺がんがあるのに、いずれの腫瘍マーカーの値も高くならないこともしばしばあります。関連情報、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。3、肺がん、希少細胞肺がん、治療、更新、確認日、2024年3月26日、肺がんの治療には、手術、外科治療、放射線治療、薬物療法、緩和ケア、支持療法があります。肺がんの治療法は組織系によって大きく異なるため、希少細胞肺がんの治療と小細胞肺がんの治療にページを分けて説明します。このページでは、希少細胞肺がん、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんの治療について説明します。関連情報、肺がんについて、2、肺がんとは、がんの種類、組織系についてリンクが貼られています。小細胞肺がんの治療についてはこちらをご覧ください。肺がん、小細胞肺がん、治療、リンクが貼られています。3-1、ステージと治療の選択。治療は、がんの進行の程度を示すステージ、病気やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。希少細胞肺がん、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんの治療を選択する際には、次のことを調べます。3-1-1、ステージ、病気、がんの進行の程度は、ステージ、病気として分類します。表4。ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、1期、ステージ1、2期、ステージ2、3期、ステージ3、4期、ステージ4と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。なお、ステージのことを進行度ということもあります。どのステージに当てはまるかということは、今後の治療方針を考える上でとても重要です。希少細胞肺がんのステージの詳細については担当医に聞いてみましょう。ステージは、次の TNM の3種のカテゴリー、TNM 分類の組み合わせで決まります。T カテゴリー、原発層のがんの大きさや広がりの程度、表2。N カテゴリー、所属リンパ節、胸腔内や鎖骨の上あたりのリンパ節への転移の有無、表3。M カテゴリー、がんができた場所から離れた臓器やリンパ節への転移の有無、表3。なお、表2、表3、表4は、臨床、病理、肺がん取扱規約、第8版補定版より作成していますが、第9版が現在改定中です。用語集、がんに関する用語集より、原発層とは、最初にがん、腫瘍が発生した病変のことです。例えば、最初に胃にがんができて、そのがん細胞が血液やリンパの流れに乗って肺に転移すると、原発層は胃がんです。この場合、転移した部位にできたのは肺がんではなく、胃がんの細胞からできているため、胃がんの治療法を参考に治療が進められます。このように、原発層が何かを知ることは治療方針を決める上で重要です。しかし、原発層が小さい、あるいは発見しにくい場所にある場合には、特定できないこともあります。 更新確認日2020年10月19日。リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤柱のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、19ページ表、表に、肺がんの T 分類、連発層の癌の大きさや広がりの程度、日本肺がん学会編、臨床、病理、肺がん取扱規約、第8版補定版、2021年、金原出版より作成。説明、連発層の癌の大きさや広がりの程度を TIS から T4 までの11に分けて説明しています。TIS は、上皮内癌、肺野に腫瘍がある場合は、充実成分、中1の大きさが 0cm、かつ、癌の大きさ、中2が 3cm 以下。中1、充実成分とは、CT 検査などによって、癌内部の肺血管の形がわからない程度の高い吸収値を示す部分のこと。これに対し、癌内部の肺血管の形がわかる程度の淡い吸収値を示す部分をすりガラス成分という。中2、癌の大きさとは、充実成分及びすりガラス成分を含めた腫瘍全体の最大径のこと。T1 は、充実成分の大きさが 3cm 以下、かつ、肺または増殖胸膜に覆われ、両気管支、それぞれの肺葉に入る気管支より中枢への浸潤が気管支胸上認められない、すなわち主気管支に及んでいない。T1MI は、微小、浸潤性腺癌で充実成分の大きさが 0.5cm 以下、かつ、癌の大きさが 3cm 以下。T1A は、充実成分の大きさが 1cm 以下で、TIS や T1MI には相当しない。T1B は、充実成分の大きさが 1cm を超え 2cm 以下。T1C は、充実成分の大きさが 2cm を超え 3cm 以下。T2 は、充実成分の大きさが 3cm を超え 5cm 以下。または、充実成分の大きさが 3cm 以下でも以下のいずれかであるもの。主気管支に及ぶが気管分岐部には及ばない。増殖胸膜に浸潤がある。肺門まで連続する部分的または片側全体の無気肺か閉塞性肺炎がある。T2A は、充実成分の大きさが 3cm を超え 4cm 以下。T2B は、充実成分の大きさが 4cm を超え 5cm 以下。T3 は、充実成分の大きさが 5cm を超え 7cm 以下。または、充実成分の大きさが 5cm 以下でも以下のいずれかであるもの。閉塞胸膜、胸壁、横隔神経、心膜のいずれかに直接浸潤がある。同一の肺葉内で離れたところに腫瘍がある。T4 は、充実成分の大きさが 7cm を超える。または、大きさを問わず横隔膜、縦隔、心臓、大血管、気管、反回神経、食道、椎体、気管分岐部への浸潤がある。または、同側の異なった肺葉内で離れたところに腫瘍がある。説明終わり、今日終わり、用語集、癌に関する用語集より、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、癌があります。更新確認日、2020年10月19日、上皮内癌とは、癌細胞が臓器の表面や管状の臓器の内側を覆っている上皮までにとどまっている癌です。癌が上皮と間質を隔てる基底膜を破って広がっていない状態です。上皮内新生物とも言います。更新確認日、2020年12月24日、19ページ表、表3、肺がんの N 分類、所属リンパ節への転移の有無と M 分類、遠隔転移の有無、日本肺がん学会編、臨床、病理、肺がん取扱規約、第8版補定版、2021年、金原出版より作成。説明、N 分類は N0 から N3 の4つに、 M 分類は M0 から M1C の5つに分けて説明しています。N 分類。N0 は、所属リンパ節、中1への転移がない。中1、所属リンパ節とは、肺がんの所属リンパ節は、胸腔内や鎖骨の上あたりにある。N1 は、同側、中2の気管支周囲括、または同側肺門、肺内リンパ節への転移で、原発腫瘍の直接浸潤を含める。中2、同側とは、癌がある肺と同じ側。N2 は、同側重核括、または気管分岐下リンパ節への転移がある。N3 は、体側、中3、重核、体側肺門、同側あるいは体側の前斜角筋、鎖骨の上あたりにあるリンパ節への転移がある。中3、体側とは、癌がある肺と反対側。M 分類、M0 は、遠隔転移がない。M1 は、遠隔転移がある。M1A は、体側肺内の離れたところに腫瘍がある。胸膜または心膜への転移。悪性胸水、中4、がある。悪性心脳水、中5、がある。中4、悪性胸水とは、癌を原因として肺の周りに水が溜まること。中5、悪性心脳水とは、癌を原因として心臓の周りに水が溜まること。M1B は、肺以外の一つの臓器に一つだけ転移がある。M1C は、肺以外の一つの臓器または複数の臓器への複数の転移がある。説明終わり、今日終わり、用語集、癌に関する用語集より、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤血球のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液のがん、がんの転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、がん細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、遠隔転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日、2020年10月19日、19ページ表、表4、肺がんの病気分類、日本肺がん学会編、臨床病理、肺がん取扱規約、第8版補定版、2021年、金原出版より作成。説明、肺がんの病気分類について述べています。定義は、T 分類が TIS、N 分類が N0 です。1A、1期は、T 分類が T1MI から T1A、N 分類が N0 です。1A、2期は、T 分類が T1B、N 分類が N0 です。1A3 期は、T 分類が T1C、N 分類が N0 です。1B 期は、T 分類が T2A、N 分類が N0 です。2A 期は、T 分類が T2B、N 分類が N0 です。2B 期は、T 分類が T3、N 分類が N0、あるいは T 分類が T1A から T2B、N 分類が N1 です。3A 期は、T 分類が T4、N 分類が N0、あるいは T 分類が T3 から T4、N 分類が N1、あるいは T 分類が T1A から T2B、N 分類が N2 です。3B 期は T 分類が T3 から T4、N 分類が N2、あるいは T 分類が T1A から T2B、N 分類が N3 です。3C 期は T 分類が T3 から T4、N 分類が N3 です。4A 期は T 分類が T1A から T4、M 分類が M1A から M1B です。4B 期は、T 分類が T1A から T4、M 分類が M1C です。説明終わり。 小終わり。3-1-2、癌の性質、組織系、癌と遺伝子。1、組織系。肺癌の性質は組織系によって異なります。組織系とは、癌の種類のことで、顕微鏡下での癌組織の見え方によって分類されます。視床細胞肺癌には、腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌などを代表とする組織系が含まれます。用語集、癌に関する用語集より、組織、体の組織とは、生物体を構成する単位の一つで、ほぼ同一の機能と構造等を持つ細胞の集団のことです。組織が複数集まって、さらに一定の機能を果たす心臓、肝臓、小腸などの器官が形成されます。更新確認日、2020年10月19日、腺癌とは、体を構成する組織のうち、腺組織と呼ばれる上皮組織から発生する癌です。胃、腸、子宮体部、肺、乳房、卵巣、前立腺、肝臓、膵臓、胆囊などに発生します。更新確認日、2020年10月19日、扁平上皮癌とは、体を構成する組織のうち、扁平上皮と呼ばれ、体の表面や食道などの内部が空洞になっている臓器の内側の粘膜組織から発生する癌です。口の中、舌、喉、食道、気管、肺、肛門、外陰部、膣、子宮頸部などに発生します。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、肺癌について、2、肺癌とは、癌の種類、組織系について、リンクが貼られています。2、癌と遺伝子、視床細胞肺癌では、EGFR 遺伝子、ALK 遺伝子、ROS1 遺伝子、PRAF 遺伝子、MET 遺伝子、RET 遺伝子、NTRK 遺伝子、KRAS 遺伝子、HER2 遺伝子に異常がある場合などに、対応する薬物療法を検討します。関連情報、肺癌、検査、7癌遺伝子検査、リンクが貼られています。癌医療における遺伝子検査、リンクが貼られています。癌ゲノム医療、リンクが貼られています。3-1-3、体の状態、治療法を選ぶ際には、年齢や、癌の他に病気があるか、肺の機能を含む全身の状態などを確認して、体の状態がその治療法に耐えられるかどうか総合的に判断します。全身の状態を確認するときには、パフォーマンスステータス、PS という指標を用います。パフォーマンスステータスは日常生活の制限の程度を示す指標で、0から4の5段階に分けられます。表6。19ページ表、表6、パフォーマンスステータス、PS。説明、全身の状態を確認するときの指標で0から4まであります。0は、全く問題なく活動できる。発症前と同じ日常生活が制限なく行える。1は、肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。0、軽い家事、事務作業。2は、歩行可能で、自分の身の回りのことは全て可能だが、作業はできない。日中の 50% 以上はベッド外で過ごす。3は、限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の 50% 以上をベッドか椅子で過ごす。4は、全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす。説明終わり、表終わり、用語集、癌に関する用語集より、パフォーマンスステータスとは、全身状態の指標の一つで、患者さんの日常生活の制限の程度を示します。例は、全く問題なく活動できる。発症前と同じ日常生活が制限なく行える。1は、肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。0、軽い家事、事務作業。2は、歩行可能で、自分の身の回りのことは全て可能だが、作業はできない。日中の 50% 以上はベッド外で過ごす。3は、限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の 50% 以上をベッドか椅子で過ごす。4は、全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす。以上は ECOG。 米国の主要学の団体の一つが定めた指標を日本臨床腫瘍研究グループ JCOG が日本語訳したものです。更新確認日2001年1月14日3-1-4治療の選択。治療は病気や組織系、異常のある遺伝子などに応じた標準治療を基本として本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。図4は、非小細胞肺がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。用語集、がんに関する用語集より、標準治療とは、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、比較的早期の非小細胞肺がんの治療の中心は手術です。再発予防のため、手術後に薬物療法を行うこともあります。また、体の状態や合併する他の病気などの影響で手術が難しい場合には、放射線治療を行うこともあります。がんが手術では完全に取り切ることができない程度に進行していても、放射線治療の効果が期待できる場合には、放射線治療を行います。体の状態が良ければ、放射線治療と薬物療法を同時に行います。化学放射線療法。さらに進行した状態では、薬物療法が治療の中心になります。19ページ図、図4、非小細胞肺がんの治療の選択。日本肺がん学会ウェブサイト、肺がん診療ガイドライン、悪性胸膜中皮腫、胸腺腫瘍を含む、2023年版、2023年より作成。説明。非小細胞肺がんの治療法で臨床病気と治療の囲みに分かれた流れ図です。臨床病気は5つに分かれています。1つ目、1A1 期、1A2 期、1A3 期、1B 期では、手術ができる、中2、場合は手術、外科治療、肺を右切除術、縮小手術、遠足肺全摘手術、リンパ節郭清を行い、必要に応じて術後補助化学療法を行った後、中3、経過観察となります。中2、手術ができるは、身体の状態による。中3、術後補助化学療法とは、腫瘍の最大径が2センチメートルを超える場合行われることがある。手術ができない場合は、放射線治療と必要に応じて薬物療法を行った後、経過観察となります。2つ目、2A 期、2B 期、中1では、手術ができる場合は必要に応じて、術前導入療法を行った後、手術、外科治療、肺を右切除術、遠足肺全摘手術、リンパ節郭清、胸壁、心膜合併切除をして、必要に応じて、術補助化学療法を行った後、経過観察となります。中1、2B 期、2B 期の肺腺部胸壁浸潤癌の場合は、3A 期の治療に準じる。3つ目、3A 期では、手術ができる場合は、必要に応じて、術前導入療法を行った後、手術、外科治療、肺を右切除術、遠足肺全摘手術、リンパ節郭清、胸壁、心膜合併切除をして、必要に応じて、術後補助化学療法を行った後、経過観察となります。手術ができない場合は、放射線治療と、必要に応じて、薬物療法を行った後、経過観察となります。放射線治療ができない場合は、薬物療法、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬をして、その後経過観察となります。4つ目、3B 期、3C 期は、手術ができないが放射線照射ができる場合は、 放射線治療、薬物療法をして経過観察となります。放射線治療ができない場合は、薬物療法、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬をして、その後経過観察となります。5つ目、4A 期、4B 期で手術ができない場合は、薬物療法、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬をして、その後経過観察となります。説明終わり、図終わり、妊娠や出産について、がんの治療が、妊娠や出産に影響することがあります。将来子供を持つことを希望している場合には、妊孕性を温存すること、妊娠するための力を保つことが可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談してみましょう。関連情報、妊孕性、リンクが貼られています。3-2、手術、外科治療。手術は、癌や、癌のある臓器を切り取る、切除する、治療法です。手術ができるかどうかについては、癌の広がりの程度や手術前の体の状態を総合的に評価して判断します。非小細胞肺癌では、1期、2期と3期の一部が対象で、すべての癌を取り切ることができる場合に、主として癌の根治を目的として手術を行います。手術の方法には、胸部の皮膚を15から20センチメートルほど切開し、肋骨の間を開いて行う開胸手術と、皮膚を小さく数箇所切開して、胸腔鏡という細い棒状のビデオカメラを挿入し、主にモニターに映し出された画像を見ながら行う胸腔鏡手術があります。また、胸腔鏡の手術において手術支援ロボットを用いて行う場合、ロボット支援排泄所があります。これらの手術の方法の優劣については厳密に比較検討されたことがありません。それぞれに長所と短所があり、病状や患者の体の状態によって手術の方法が決まります。手術の最中に方法が変更になることもあります。関連情報、手術後の順調な回復のためにも、手術前には1ヶ月以上の禁煙をします。手術、外科治療、もっと詳しく、抗がんの診断から手術までの流れに、手術の決定から当日まで、リンクが貼られています。3-2-1、手術の種類。肺は5つの肺葉、右、3葉、左、2葉からなります。さらに、それぞれの肺葉は2から5の区域に分けられます。肺の手術は、切除する範囲によって、遠足肺全摘手術、肺葉切除術、縮小手術、区域切除、結状切除に分けられます。一般に変則肺全摘、肺葉切除、区域切除、結状切除の順に肺の切除範囲が小さくなり、手術による体の負担もその順で小さくなると考えられています。図5。どの程度肺を切除するかは、組織系やステージ、病気、体の状態などによって異なります。20ページ図、図5、肺がんの手術と術後の状態。説明、肺がんの手術と術後の状態を4つ表しています。図の左から、遠足肺全摘、肺葉切除、区域切除、結状切除と並んでいます。遠足肺全摘では、切除する肺の体積は多く、術後に残る肺機能は少なく、術後の日常生活活動度は低いと予想されます。肺葉切除では、切除する肺の体積はやや多く、術後に残る肺機能はやや少なく、術後の日常生活活動度はやや低いと予想されます。区域切除では、切除する肺の体積はやや少なく、術後に残る肺機能はやや多く、術後の日常生活活動度はやや高いと予想されます。結状切除では、切除する肺の体積は少なく、術後に残る肺機能は多く、術後の日常生活活動度は高いと予想されます。説明終わり、図終わり。1、遠足肺全摘手術。癌がある側の肺をすべて切除する手術です。図6、癌が肺葉を越えて広がっている場合や、肺動脈や肺静脈、上大静脈など心臓に直接つながる大きな血管や気管支に及んでいる場合に行われることがあります。癌が肺と隣接する胸壁や心膜に広がっているときには、それらも一緒に切除する場合があります。摘出する範囲が広いため、術後の肺機能や体力の低下が予想されます。 心臓や肺の状態なども考慮しながら、手術できるかどうかを慎重に検討します。20ページ図、図録、遠足肺全摘手術の切除範囲。説明、遠足肺全摘手術の切除範囲、癌がある側の肺を切除。切除する側の肺を赤の破線で囲んでいます。説明終わり、図終わり。2、肺葉切除術。癌のある肺葉を切除する手術です。図7。通常はリンパ節郭清、癌の周囲のリンパ節の切除も行います。1期の一部、2期、3期の一部の視床細胞肺癌に対する標準的な手術方法です。癌が肺と隣接する胸壁や心膜、心臓を覆う袋状の膜に広がっている時には、一緒に切除する場合があります。用語集、癌に関する用語集より、リンパ節郭清とは、手術の際に、癌を取り除くだけでなく、癌の周辺にあるリンパ節を切除することです。癌細胞はリンパ節を通って全身に広がっていく性質があるため、癌が転移している可能性がある部分を取り除いて、再発を防ぐことを目的としています。リンパ節を切除すると、体内をめぐるリンパの流れが滞るため、リンパ浮腫が起こり、手や腕、足などがむくむことがあります。更新確認日、2021年1月14日、20ページ図、図7、肺葉切除術の切除範囲。説明、肺葉切除術の切除範囲、肺の切除する部分が赤の破線で囲まれています。説明終わり、図終わり。3、縮小手術、区域切除、結状切除。肺をできるだけ温存することを目的として、肺葉の一部分のみを切除する手術です。視床細胞肺癌の一影期で、癌の大きさが2センチメートル以下の場合の標準的な手術方法の一つです。癌が2センチメートルより大きい場合でも、肺の機能が低下しているなどの理由で肺葉切除に耐えられない状態などで行われることがあります。縮小手術には、癌がある区域のみを切除する区域切除、図8左と、癌がある部分のみを切除する結状切除、図8右があります。縮小手術を行うかどうかや、切除する範囲は、病状と体の状態を見て、担当医と相談しながら決定します。20ページ図、図8、縮小手術の切除範囲。説明、縮小手術の切除範囲を破線で囲んでいます。左図、区域切除は、肺葉の中で癌のある区域のみを切除。右図、結状切除は、区域の中で癌がある部分のみを切除。説明終わり、図終わり。3-2-2、手術期治療。手術前後に手術と組み合わせて検討する治療を、手術期治療と言います。1、術前導入療法。手術後の再発を抑え、より高い治療効果を得るために、2期または一部の3期の視床細胞肺癌に対して手術前の治療、術前導入療法を行う場合があります。この治療には免疫チェックポイント阻害薬と細胞障害性抗がん薬を組み合わせる方法や、細胞障害性抗がん薬と放射線治療を同時に行う方法があります。一般にこの治療法の選択には主要の組織診断、遺伝子変異の有無などの検査の結果を元に検討します。2、術後補助化学療法。完全に切除された視床細胞肺癌でもその後の経過で再発をきたす場合があり、切除された腫瘍から確定する病理病気により、再発を減少させるための薬物療法が検討されます。一般に、腫瘍の最大径 2cm を超える 1A から 3A 期には飲み薬の細胞障害性抗がん薬が検討されます。2から 3A 期には一定期間の細胞障害性抗がん薬の投与後に免疫チェックポイント阻害薬が検討されます。また EGFR 遺伝子に異常がある場合には該当する分子標的治療薬が検討されます。用語集、癌に関する用語集より、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、 腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、癌があります。更新確認日、2020年10月19日。関連情報、肺がん、視床細胞肺がん、治療、4、薬物療法、リンクが貼られています。3-2-3、手術後の合併症。肺の手術をすると、様々な合併症が起こることがあります。喫煙歴のある人や年齢の高い人で発生頻度が高い傾向があります。合併症には、以下のものがあります。また、少しでも合併症を予防するために、手術前、手術後それぞれに深呼吸などの呼吸訓練をすることが大切です。1、肺炎。術後に痰をうまく出せなくなって肺炎を起こす場合があります。肺炎が起こった場合は、抗菌薬を使用します。これまでタバコを吸っていた人は、禁煙することで、痰の量が減る、治療後の肺炎のリスクが下がるなどの効果が期待できますので、禁煙が必須です。2、肺漏や気管支断端漏。肺や気管支の切り口の縫い合わせ部分がうまくくっつかずに空気が漏れることを指します。再手術が必要になることがあります。3、脳胸。肺を切除した後の胸の中に細菌が繁殖し、膿が溜まる状態です。抗菌薬を使用することや、膿を外に出すために再手術を要することがあります。4、循環器系合併症。肺切除により一時的に心臓に負担がかかり、不整脈が出ることがあります。血圧が変動する場合は、飲み薬で対応します。また頻度は少ないものの、心筋梗塞、脳梗塞、肺血栓などの血栓による突発的な合併症が起こることがあります。関連情報、肺がん、視床細胞肺がん、治療、7、リハビリテーション、リンクが貼られています。呼吸困難、咳、痰、リンクが貼られています。痛み、リンクが貼られています。3-3、放射線治療。放射線治療は、癌のある部分に放射線を当てることにより、癌細胞を攻撃する治療法です。癌の治癒や進行の抑制、癌による症状の緩和や延命などを目的として行います。放射線治療は、切除できない3期の視床細胞肺がんが主な対象です。パフォーマンスステータス。PS が0または1、表6で体の状態が良く、細胞障害性抗がん薬を使用できる場合には、細胞障害性抗がん薬による薬物療法を併用して放射線治療を行います。化学放射線療法。化学放射線療法では、放射線治療と細胞障害性抗がん薬を同じ時期に併用した方が、時期を分けて連続的に行うよりも効果が高いとされていますが、放射線治療または薬物療法単独に比べて、それぞれの副作用の頻度や程度が増える可能性も高くなります。1期と2期の視床細胞肺がんの標準治療は手術ですが、手術が難しい場合や、医学的には手術が可能でも本人が希望しない時には、治癒を目標とした放射線治療を行うことが勧められています。関連情報、肺がん、視床細胞肺がん、治療、1、ステージと治療の選択、3、体の状態、表6、リンクが貼られています。放射線治療、リンクが貼られています。放射線治療の副作用、放射線治療中に見られる副作用には、咳、皮膚炎、食道の炎症、食事の時に染みたり、痛んだりするなどがあります。白血球が少なくなったり、貧血になったりすることもあります。化学放射線療法を行った場合には、薬物の影響で、誤診、吐き気や食欲不振、手足の痺れなどの副作用が出ることもあります。しかし、このような治療期間中に現れる副作用は、治療が終わると時間とともに改善します。肺は放射線の影響を受けやすいため、放射線が当たった部分に炎症が起きることがあります。放射線肺臓炎。多くの場合、少し咳が出る程度で時間とともに収まりますが、重症化する場合もあります。発熱、息苦しさ、空咳などの症状があったら、すぐに担当医に連絡しましょう。高齢の方や、肺に他の持病がある方、喫煙歴がある方は、放射線肺臓炎の危険性が高くなりますので、注意が必要です。放射線治療の副作用は、 治療が終わってから数ヶ月あるいは数年経って現れることもあります。そのため、放射線治療が終わった後も定期的に診察を受ける必要があります。3-4、薬物療法。薬物療法は、薬によって癌を治したり、癌の進行を抑えたり、症状を和らげたりする治療法です。癌が進行していて手術では取り切れない場合には、薬物療法が治療の中心になります。非小細胞肺癌の薬物療法で使用する薬には、大きく分けて、細胞障害性抗がん薬、分子標的治療薬、免疫チェックポイント阻害薬があります。複数の種類の薬を組み合わせて併用することもあります。非小細胞肺癌では、再発や転移を予防することを目的として、手術の後に薬物療法を行うことがあります。2期や3期で手術が難しい場合、放射線治療で癌の治癒を目指せるときには、放射線治療を併用し、化学放射線療法を行うこともあります。また、化学放射線療法後、病状がコントロールできている場合には、免疫チェックポイント阻害薬による治療も行うことが勧められています。細胞障害性抗がん薬、細胞の増殖の仕組みに着目して、その仕組みの一部を邪魔することで、癌細胞を攻撃する薬です。癌以外の正常に増殖している細胞も影響を受けます。米印、細胞障害性抗がん薬とも書かれます。癌情報サービスでは、日本臨床腫瘍学会編、新臨床腫瘍学、改訂第6版の表記に合わせています。分子標的治療薬、癌細胞の増殖に関わるタンパク質や、栄養を運ぶ血管、癌を攻撃する免疫に関わるタンパク質などを標的にして癌を攻撃する薬です。癌以外の正常に増殖している細胞への影響を抑えられるのが特徴です。免疫チェックポイント阻害薬。免疫が癌細胞を攻撃する力を保つ。癌細胞は免疫にブレーキをかけるのを防ぐ薬です。免疫チェックポイント阻害薬は分子標的治療薬の一つとして分類することもあります。米印、免疫チェックポイント阻害薬については、5、免疫療法もご参照ください。関連情報、肺がん、検査、リンクが貼られています。肺がん、非小細胞肺がん、治療、5、免疫療法、リンクが貼られています。薬物療法、リンクが貼られています。免疫療法、リンクが貼られています。使用する薬は、癌遺伝子検査と PD-L1 検査の結果に基づいて決まります。図9、癌遺伝子に異常がある場合には、対応する分子標的治療薬で治療を行います。癌遺伝子に異常はないが、PD-L1 というタンパク質が表面にある癌細胞が多い場合には、免疫チェックポイント阻害薬の効果が高いことが期待できるため、免疫チェックポイント阻害薬単独、または細胞障害性抗がん薬を併用した治療を検討します。22ページ図、図9、4期の非小細胞肺がんの薬物療法の選択。日本肺がん学会ウェブサイト、肺がん診療ガイドライン、悪性胸膜中皮腫胸腺腫瘍を含む、2023年版、2023年より作成。説明、4期の非小細胞肺がんの薬物療法の選択の流れ図です。がんの遺伝子に特定の異常がある場合は、各遺伝子に応じた分子標的治療薬、細胞障害性抗がん薬、免疫チェックポイント阻害薬の3薬がある。癌の遺伝子に特定の異常がない場合は、免疫チェックポイント阻害薬、細胞障害性抗がん薬の2薬がある。説明終わり、図終わり、関連情報、肺がん、検査、7がん遺伝子検査、リンクが貼られています。肺がん、検査、8、PD-L1 検査、PD-L1 免疫染色検査、リンクが貼られています。治療の効果は、CT 検査などで判定します。副作用などの理由で一時治療、癌の診断後に初めて行う薬物治療を中止した場合や、一時治療の効果がなくなった場合でも、体の状態が良ければ、二次治療、三次治療、四次治療と治療が続けられることも多くなってきています。その場合、前の治療ですでに使ったものとは異なる薬や組み合わせを使用します。薬物療法の副作用。副作用については、使用する薬剤の種類や薬ごとに異なり、 その程度も個人差があります。細胞障害性抗がん薬は分裂の盛んな細胞に影響を与えやすく、脱毛や口内炎、下痢、白血球や血小板の数が少なくなる骨髄抑制などの症状が出ることがあります。分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬も薬ごとに様々な副作用が現れます。最近では副作用を予防する薬なども開発され、特に吐き気や嘔吐については予防をコントロールすることができるようになってきました。しかし、副作用の種類や程度によっては治療が継続できなくなることもあります。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医に確認しておきましょう。また、副作用と思われる症状が見られた時には、迷わずに担当医に伝えましょう。有効な治療をできるだけ続けられるように、適切に対処することが大切です。3-5、免疫療法。免疫療法は、免疫の力を利用して癌を攻撃する治療法です。2024年2月現在、視床細胞肺癌の治療に効果があると証明されている方法は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する薬物療法のみです。その他の免疫療法で、視床細胞肺癌に対して効果が証明されたものはありません。免疫チェックポイント阻害薬を使う治療法は、薬物療法の一つでもあります。関連情報、肺癌、視床細胞肺癌、治療、4、薬物療法、リンクが貼られています。免疫療法、リンクが貼られています。免疫療法、もっと詳しく、3、慎重な確認が必要な免疫療法、リンクが貼られています。免疫療法、もっと詳しく、4、免疫療法の副作用、リンクが貼られています。3-6、緩和ケア、支持療法、癌になると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケア、支持療法は、癌に伴う心と体、社会的な辛さを和らげたり、癌そのものによる症状や癌の治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療及びケアのことです。緩和ケアは診断時から行われるすべての癌治療の土台となって支えています。体の負担になっている辛さがある場合には、早めの緩和ケアや適切な支持療法を受けることで和らげることができます。癌の治療にも専念しやすくなり、より良い生活を長く送ることにもつながります。癌や癌治療に伴う辛さを感じた時には担当医や看護師に伝えましょう。癌相談支援センターに相談することもできます。全国の癌診療連携拠点病院では、外来、入院いずれの状況でも緩和ケアを受けることができます。また、自宅でも受けることができます。必要時には地域の病院と連携して緩和ケアを継続することも可能です。癌相談支援センターでは、お住まいの地域の病院や在宅療養のこと、利用できる制度など地域の緩和ケアに関する情報を紹介することもできます。なお、癌や癌の治療によって外見が変化することがあります。支持療法の中でも、外見の変化によって起こる様々な苦痛を軽減するための支援として行われているのが、アピアランス、外見、ケアです。外見が変化することによる悩みや心配についても、医療者や癌相談支援センターに相談してください。関連情報、緩和ケア、リンクが貼られています。体、心、暮らし、緩和ケア、支持療法、アピアランスケアに関する疑問や質問などは、癌相談支援センターにも相談できます。癌相談支援センターのある病院に通っていなくても、どなたでも相談できます。癌相談支援センターとは、リンクが貼られています。アピアランス、外見、ケアに関する資料が紹介されています。国立がん研究センター、中央病院、アピアランス支援センター、リンクが貼られています。3-7、リハビリテーション。リハビリテーションは、癌や癌の治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持、向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、 心と体の様々な辛さに対処する目的でも行われます。肺の手術を行うと、手術前と比べて肺活量が著しく低下したり、痛みのため痰を出しにくくなったりして、肺炎や無気肺などの合併症につながることがあります。このような合併症を避けるため、手術の前後に呼吸訓練を行います。手術後の呼吸訓練を正しく行い、回復の効率を良くするためには、手術前の比較的余裕のある時期にしっかりと呼吸の訓練をしておくことが大切です。胸部や手足の筋肉のストレッチや、息切れが強くならない程度のウォーキングなどの運動も有効です。看護師やリハビリテーションスタッフの指導を受けながら、しっかりと行いましょう。手術後には、呼吸訓練と合わせて、長時間同じ姿勢で寝たきりにならないように、無理のない程度に普段の生活でも体を動かしましょう。早期回復のためには、退院後もリハビリテーションを引き続き粘り強く続けていくことが大切です。一般的に、治療中や治療終了後は体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、医師の指示のもと、筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動などをリハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。日常生活の中でできるトレーニングについて、医師や看護師などの医療スタッフに確認しましょう。関連情報、肺がんの手術の前後に行うリハビリテーションについて記載しています。手術、外科治療、もっと詳しく、肺がんの診断から手術までの流れ、2、手術の決定から当日まで、4、術前リハビリテーション、呼吸訓練。リンクが貼られています。手術、外科治療、もっと詳しく、8、手術後のリハビリテーション。リンクが貼られています。がんとリハビリテーション医療、リンクが貼られています。3-8、転移した臓器の治療。肺がんは骨や脳などに転移しやすいがんです。がんができた場所から離れた臓器に転移している場合には薬物療法を行うのが原則ですが、痛みなどの症状がある、全身状態に影響する恐れがあるなどの場合には、転移した臓器への治療を優先して行うことがあります。骨転移の治療、痛みなどの症状がある場合には、放射線治療を行います。骨折の危険性が高い時や、痛みや麻痺、痺れなどの脊髄圧迫の症状があるなどの場合には、手術を行うこともあります。骨転移による骨折を予防する骨収縮薬を定期的に注射することもあります。脳転移の治療、痛みや麻痺などの症状がある場合には、症状を緩和するための手術や放射線治療を検討します。症状がない場合でも、転移したがんの大きさや個数、部位などの状況によって、放射線治療や手術を行うこともあります。肝性胸膜炎の治療、肺がんが肺を越えて胸膜の表面に広がり、胸腔に胸水が溜まった状態を肝性胸膜炎と言います。胸水の量が多く、肺を圧迫して息苦しさなどの症状がある場合には、胸腔に管を入れ、数日から数週間の間持続的に胸水を体外に出します。胸腔ドレナージ。管を抜く前に、胸水が再び溜まることを防ぐために、管から薬を注入して胸膜を癒着させる胸膜癒着術を続けて行うこともあります。用語集、肝に関する用語集より、脊髄とは、背骨の中にある太い神経の束のことであり、脳と体を結んでいます。更新確認日、2024年7月2日、胸水とは、胸腔内、肺と胸壁と横隔膜に囲まれた空間に認める液体のことです。癌などの疾患で多量に溜まると、息苦しさなどが現れることがあります。更新確認日、2020年10月19日、癒着とは、本来はくっついていないところが炎症などのためにくっついてしまうことです。癒着があっても、特に症状がなければ問題はありません。腸に癒着が起こると腸内の流れを悪くするため、腸閉塞を引き起こすことがあります。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、脳腫瘍、成人、治療、5、主な脳腫瘍の治療方法、7、転移性脳腫瘍の治療、リンクが貼られています。3-9、再発した場合の治療、再発とは、 治療によって見かけ上亡くなったことが確認されたがんが、再び現れることです。原発層のあった場所やその近くに、がんが再び現れることだけでなく、別の臓器で転移として見つかることも含めて再発と言います。再発した場合には、原則として、全身療法である薬物療法が治療の中心となります。局所再発の場合には手術や放射線治療を行うこともありますが、他の場所にも転移している可能性があるため、薬物療法も合わせて行うことが多くなっています。どのような薬が適しているか、担当医とよく相談してみましょう。骨や臓器などに再発したがんが原因で、痛みや麻痺などの症状がある場合には、その臓器に対する治療を検討します。用語集、がんに関する用語集より、局所再発とは、最初のがんと同じ場所、あるいはごく近くにがんが再発することを言います。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、転移、再発、リンクが貼られています。肺がん、希少細胞肺がん、治療、8、転移した臓器の治療、リンクが貼られています。肺がん、希少細胞肺がん、治療、4、薬物療法、リンクが貼られています。痛み、リンクが貼られています。4、肺がん、小細胞肺がん、治療、更新、確認日、2024年3月26日、肺がんの治療には、手術、外科治療、放射線治療、薬物療法、緩和ケア、支持療法があります。肺がんの治療法は組織系によって大きく異なるため、希少細胞肺がんの治療と小細胞肺がんの治療にページを分けて説明します。このページでは、小細胞肺がんの治療について説明しています。関連情報、肺がんについて、2、肺がんとは、がんの種類、組織系について、リンクが貼られています。希少細胞肺がんの治療については、こちらをご覧ください。肺がん、希少細胞肺がん、治療、リンクが貼られています。4-1、ステージと治療の選択。治療は、がんの進行の程度を示すステージ、病気やがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。小細胞肺がんの治療を選択する際には、次のことを調べます。4-1-1、ステージ、病気、がんの進行の程度は、ステージ、病気として分類します。表4、ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、1期、ステージ1、2期、ステージ2、3期、ステージ3、4期、ステージ4と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。なお、ステージのことを進行度ということもあります。どのステージに当てはまるかということは、今後の治療方針を考える上でとても重要です。小細胞肺がんのステージの詳細については担当医に聞いてみましょう。ステージは、次の TNM の3種のカテゴリー、TNM 分類の組み合わせで決まります。T カテゴリー、原発層のがんの大きさや広がりの程度、表2。N カテゴリー、所属リンパ節、胸腔内や鎖骨の上、あたりのリンパ節への転移の有無、表3。M カテゴリー、がんができた場所から離れた臓器やリンパ節への転移の有無、表3。なお、表2、表3、表4は、臨床、病理、肺がん取扱規約、第8版補定版より作成していますが、第9版が現在改定中です。用語集、がんに関する用語集より、原発層とは、最初にがん、腫瘍が発生した病変のことです。例えば、最初に胃にがんができて、そのがん細胞が血液やリンパの流れに乗って肺に転移すると、原発層は胃がんです。この場合、転移した部位にできたのは肺がんではなく、胃がんの細胞からできているため、胃がんの治療法を参考に治療が進められます。このように、原発層が何かを知ることは治療方針を決める上で重要です。しかし、原発層が小さい、あるいは発見しにくい場所にある場合には、特定できないこともあります。更新確認日、2020年10月19日、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤種のような役割を持ちます。 リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液のがん、がんの転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、29ページ表、表に、肺がんの T 分類、原発層のがんの大きさや広がりの程度、日本肺がん学会編、臨床病理、肺がん取扱規約、第8版補定版、2021年、金原出版より作成。説明、原発層のがんの大きさや広がりの程度を TIS から T4 までの11に分けて説明してあります。TIS は、上皮内がん、肺野に腫瘍がある場合は、充実成分、中1の大きさが 0cm、かつ、がんの大きさ、中2が 3cm 以下。中1、充実成分とは、CT 検査などによって、がん内部の肺血管の形がわからない程度の高い吸収値を示す部分のこと。これに対し、がん内部の肺血管の形がわかる程度の淡い吸収値を示す部分をすりガラス成分という。中2、がんの大きさとは、充実成分及びすりガラス成分を含めた腫瘍全体の最大径のこと。T1 は、充実成分の大きさが 3cm 以下、かつ、肺または増殖胸膜に覆われ、両気管支、それぞれの肺葉に入る気管支より中枢への浸潤が気管支胸上認められない、すなわち主気管支に及んでいない。T1MI は、微小、浸潤性腺がんで充実成分の大きさが 0.5cm 以下、かつ、がんの大きさが 3cm 以下。T1A は、充実成分の大きさが 1cm 以下で、TIS や T1MI には相当しない。T1B は、充実成分の大きさが 1cm を超え 2cm 以下。T1C は、充実成分の大きさが 2cm を超え 3cm 以下。T2 は、充実成分の大きさが 3cm を超え 5cm 以下。または、充実成分の大きさが 3cm 以下でも以下のいずれかであるもの。主気管支に及ぶが気管分岐部には及ばない。増殖胸膜に浸潤がある。肺門まで連続する部分的または片側全体の無気肺か閉塞性肺炎がある。T2A は、充実成分の大きさが 3cm を超え 4cm 以下。T2B は、充実成分の大きさが 4cm を超え 5cm 以下。T3 は、充実成分の大きさが 5cm を超え 7cm 以下。または、充実成分の大きさが 5cm 以下でも以下のいずれかであるもの。閉塞胸膜、胸壁、横隔神経、心膜のいずれかに直接浸潤がある。同一の肺葉内で離れたところに腫瘍がある。T4 は、充実成分の大きさが 7cm を超える。または、大きさを問わず横隔膜、縦隔、心臓、大血管、気管、反回神経、食道、椎体、気管分岐部への浸潤がある。または、同側の異なった肺葉内で離れたところに腫瘍がある。説明終わり、表終わり、用語集、がんに関する用語集より、上皮内がんとは、がん細胞が臓器の表面や管状の臓器の内側を覆っている上皮までにとどまっているがんです。がんが上皮と間質を隔てる基底膜を破って広がっていない状態です。上皮内新生物とも言います。更新確認日、2020年12月24日、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、がんがあります。更新確認日、2020年10月19日、29ページ表、表3、肺がんの N 分類、所属リンパ節への転移の有無と M 分類、遠隔転移の有無、日本肺がん学会編、臨床病理、肺がん取扱規約、第8版補定版、2021年、金原出版より作成。説明、肺がんの N 分類、所属リンパ節への転移の有無と M 分類、遠隔転移の有無について述べています。N 例は、所属リンパ節、中1への転移がない、中1、肺がんの所属リンパ節は、胸腔内や鎖骨の上あたりにある。N1 は、同側、中2の気管支周囲かつ、または同側肺門、 肺内リンパ節への転移で原発腫瘍の直接浸潤を含める。中2、瞳塞とは、癌がある肺と同じ側。N2 は、瞳塞重核括、または気管分岐かリンパ節への転移がある。N3 は、体側、中3、重核、体側肺門、瞳塞あるいは体側の前斜角筋、鎖骨の上あたりにあるリンパ節への転移がある。中3、体側とは、癌がある肺と反対側。M0 は、遠隔転移がない。M1 は、遠隔転移がある。M1A は、体側肺内の離れたところに腫瘍がある。胸膜または心膜への転移、悪性胸水、中4、がある。悪性心脳水、中5、がある。中4、悪性胸水とは、癌を原因として肺の周りに水が溜まること。中5、悪性心脳水とは、癌を原因として心臓の周りに水が溜まること。M1B は、肺以外の一つの臓器に一つだけ転移がある。M1C は、肺以外の一つの臓器または複数の臓器への複数の転移がある。説明終わり、今日終わり、用語集、癌に関する用語集より、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤柱のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、遠隔転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日、2020年10月19日、29ページ表、表4、肺癌の病気分類、日本肺癌学会編、臨床病理、肺癌取扱規約、第8版補定版、2021年、金原出版より作成。説明、肺癌の病気分類について述べています。例記は、T 分類が TIS、N 分類が N0 です。1A、1期は、T 分類が T1MI から T1A、N 分類が N0 です。1A、2期は、T 分類が T1B、N 分類が N0 です。1A 3期は、T 分類が T1C、N 分類が N0 です。1B 期は、T 分類が T2A、N 分類が N0 です。2A 期は、T 分類が T2B、N 分類が N0 です。2B 期は、T 分類が T3、N 分類が N0、あるいは T 分類が T1A から T2B、N 分類が N1 です。3A 期は、T 分類が T4、N 分類が N0、あるいは T 分類が T3 から T4、N 分類が N1、あるいは T 分類が T1A から T2B、N 分類が N2 です。3B 期は、T 分類が T3 から T4、N 分類が N2、あるいは T 分類が T1A から T2B、N 分類が N3 です。3C 期は、T 分類が T3 から T4、N 分類が N3 です。4A 期は、T 分類が T1A から T4、M 分類が M1A から M1B です。4B 期は、T 分類が T1A から T4、M 分類が M1C です。説明終わり、今日終わり、小細胞肺癌の分類、小細胞肺癌の治療法を選択する際には、表4の病気分類と合わせて、限局型と進展型による分類、表5を使用しています。29ページ表、表5、小細胞肺癌の病気分類、日本肺癌学会ウェブサイト、肺癌診療ガイドライン。 悪性胸膜中皮腫胸腺腫瘍含む2023年版2023説明小細胞肺がんの病気分類の限局型、進展型について述べています。限局型、癌が片側の肺に留まっている。癌の広がりが、癌がある肺と反対側の重核及び鎖骨の上、あたりにあるリンパ節までに限られている。悪性胸水、悪性心脳水、癌を原因として肺や心臓の周りに水が溜まることが見られない。進展型、限局型の範囲を超えて癌が進んでいる。説明終わり、今日終わり、4の1の2、癌の性質、組織系、肺癌の性質は組織系によって異なります。組織系とは、癌の種類のことで、顕微鏡下での癌組織の見え方によって分類されます。肺癌は小細胞肺癌と非小細胞肺癌に大別され、それぞれ治療方針が異なります。ここでは、小細胞肺癌の治療法について説明しています。関連情報、肺癌について、2、肺癌とは、癌の種類、組織系について、リンクが貼られています。用語集、癌に関する用語集より、組織、体の組織、とは、生物体を構成する単位の一つで、ほぼ同一の機能と構造等を持つ細胞の集団のことです。組織が複数集まって、さらに一定の機能を果たす心臓、肝臓、小腸などの器官が形成されます。更新確認日、2020年10月19日、腺癌とは、体を構成する組織のうち、腺組織と呼ばれる上皮組織から発生する癌です。胃、腸、子宮体部、肺、乳房、卵巣、前立腺、肝臓、膵臓、胆囊などに発生します。更新確認日、2020年10月19日、扁平上皮癌とは、体を構成する組織のうち、扁平上皮と呼ばれ、体の表面や食道などの内部が空洞になっている臓器の内側の粘膜組織から発生する癌です。口の中、舌、喉、食道、気管、肺、肛門、外陰部、膣、子宮頸部などに発生します。更新確認日、2020年10月19日、4-1-3、体の状態、治療法を選ぶ際には、年齢や、癌の他に病気があるか、肺の機能を含む全身の状態などを確認して、体の状態がその治療法に耐えられるかどうか、総合的に判断します。全身の状態を確認するときには、パフォーマンスステータス、PS という指標を用います。パフォーマンスステータスは、日常生活の制限の程度を示す指標で、0から4の5段階に分けられます。表6。29ページ表。表6。パフォーマンスステータス。PS。説明。全身の状態を確認する。パフォーマンスステータス。PS。指標です。0は、全く問題なく活動できる。発症前と同じ日常生活が制限なく行える。1は、肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業を行うことができる。0、軽い家事、事務作業。2は、歩行可能で、自分の身の回りのことはすべて可能だが、作業はできない。日中の 50% 以上はベッド外で過ごす。3は、限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の 50% 以上をベッドか椅子で過ごす。4は、全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす。説明終わり、今日終わり、用語集、癌に関する用語集より、パフォーマンスステータスとは、全身状態の指標の一つで、患者さんの日常生活の制限の程度を示します。例は、全く問題なく活動できる。発症前と同じ日常生活が制限なく行える。1は、肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業を行うことができる。0、軽い家事、事務作業。2は、歩行可能で、自分の身の回りのことはすべて可能だが、作業はできない。日中の 50% 以上はベッド外で過ごす。3は、限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の 50% 以上をベッドか椅子で過ごす。4は、全く動けない。 自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす。以上は ECOG、米国の腫瘍学の団体の一つが定めた指標を日本臨床腫瘍研究グループ、JCOG が日本語訳したものです。更新確認日、2001年1月14日、4-1-4、治療の選択。治療は、病気や組織系などに応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。図10は、小細胞肺がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。用語集、がんに関する用語集より、標準治療とは、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、小細胞肺がんの治療の中心は薬物療法です。ごく早期の場合は手術を行うこともあります。限局型の場合には、体の状態によって放射線治療を併用することもあります。29ページ図、図10、小細胞肺がんの治療の選択、日本肺がん学会ウェブサイト、肺がん診療ガイドライン、悪性胸膜中腫、胸腺腫瘍含む、2023年版、2023年より作成。説明、小細胞肺がんの治療法で、限局型2つと進展型の治療法の囲みに分かれた流れ図です。限局型1つ目、1期、2期では手術ができる、中1、場合は、手術、外科治療と薬物療法、中3、を行い、その後経過観察となります。中1、手術ができるかどうかは、体の状態による。中3、小細胞肺がんの薬物療法では、主に細胞障害性抗がん薬を使用する。手術ができない場合は、放射線治療と薬物療法を合わせた化学放射線治療、あるいは薬物療法を行い、その後経過観察となります。限局型2つ目、1期、2期以外で手術ができない場合、PS0 から2、PS3、PS4 の3つに分かれます。中2、PS とは、体の状態の指標の一つ。PS0 から2は、化学放射線療法を行った後、完全寛解かつ PS 良好な場合は予防的全脳照射、中4を行い、その後経過観察となります。中4、予防的全脳照射とは、脳への転移による再発を予防するために、脳全体に放射線を照射すること。PS3 は、薬物療法と、必要に応じて放射線治療を行った後、完全寛解かつ PS 良好な場合は予防的全脳照射を行い、その後経過観察となります。PS4 は緩和ケア、あるいは薬物療法を行い、その後経過観察となります。進展型は PS0 から3と PS4 の2つに分かれます。PS0 から3は薬物療法を行い、その後経過観察となります。PS4 は薬物療法、あるいは緩和ケアを行い、その後経過観察となります。説明終わり、図終わり、用語集、がんに関する用語集より、パフォーマンスステータスとは、全身状態の指標の一つで、患者さんの日常生活の制限の程度を示します。例は、全く問題なく活動できる。発症前と同じ日常生活が制限なく行える。1は、肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。例、軽い家事、事務作業。 には、歩行可能で、自分の身の回りのことはすべて可能だが、作業はできない。日中の 50% 以上はベッド外で過ごす。3は、限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の 50% 以上をベッドか椅子で過ごす。4は、全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす。以上は ECOG、米国の主要学の団体の一つが定めた指標を日本臨床腫瘍研究グループ、JCOG が日本語訳したものです。更新確認日、2001年1月14日、妊娠や出産について、癌の治療が妊娠や出産に影響することがあります。将来子供を持つことを希望している場合には、妊孕性を温存すること、妊娠するための力を保つことが可能かどうかを、治療開始前に担当医に相談してみましょう。関連情報、妊孕性、リンクが貼られています。4-2、手術、外科治療。手術は、癌や、癌のある臓器を切り取る、切除する、治療法です。手術ができるかどうかについては、手術前の体の状態を総合的に評価して判断します。小細胞肺がんでは、1期、2A期が対象で、手術によって癌を取り切ることができる場合に行います。手術の後には、薬物療法を行います。手術の方法には、胸部の皮膚を15から20センチメートルほど切開し、肋骨の間を開いて行う開胸手術と、皮膚を小さく数箇所切開して胸腔鏡という細い棒状のビデオカメラを挿入し、モニターの画像を見ながら行う胸腔鏡手術があります。さらに、小さい開胸部分、皮膚の切開は8センチメートル以下からの肉眼での観察と、モニターの画像とを併用して、胸腔鏡の補助下で行うハイブリッド胸腔鏡手術も行われています。手術の方法には、それぞれに長所と短所があり、具体的な手術の方法や対象などは病院によって異なることもあります。病状によって手術の方法が変わることもありますので、担当医とよく相談しましょう。関連情報、手術後の順調な回復のためにも、手術前には1ヶ月以上の禁煙をします。手術、外科治療、もっと詳しく、抗がんの診断手術までの流れに、手術の決定から当日まで、リンクが貼られています。4-2-1、手術の種類。小細胞肺がんの手術は、癌のある肺葉を切除する肺葉切除術が基本です。図7。通常はリンパ節郭清、周囲のリンパ節の切除も行います。癌が肺と隣接する胸壁や心膜に広がっている時には、一緒に切除する場合があります。用語集、癌に関する用語集より、リンパ節郭清とは、手術の際に、癌を取り除くだけでなく、癌の周辺にあるリンパ節を切除することです。癌細胞はリンパ節を通って全身に広がっていく性質があるため、癌が転移している可能性がある部分を取り除いて、再発を防ぐことを目的としています。リンパ節を切除すると、体内を巡るリンパの流れが滞るため、リンパ浮腫が起こり、手や腕、足などがむくむことがあります。更新確認日、2021年1月14日、30ページ図、図7、肺葉切除術の切除範囲。説明、肺葉切除術の切除範囲、肺の切除する部分が赤の破線で囲まれています。説明終わり、図終わり、肺がんの手術の方法としては、他に、肺をできるだけ温存することを目的として、肺葉の一部分のみを切除する縮小手術や、癌がある側の片肺をすべて切除する遠足肺全摘術がありますが、小細胞肺がんでこれらの手術が行われることが稀です。関連情報、縮小手術や遠足肺全摘術については、希少細胞肺がんのページをご覧ください。肺がん、希少細胞肺がん、治療、2、手術、外科治療、1、手術の種類、リンクが貼られています。4-2-2、手術後の合併症。肺の手術をすると、様々な合併症が起こることがあります。喫煙歴のある人や年齢の高い人で発生頻度が高い傾向があります。合併症には、以下のものがあります。また、少しでも合併症を予防するために、 手術前、手術後それぞれに深呼吸などの呼吸訓練をすることが大切です。1、肺炎。術後に痰をうまく出せなくなって肺炎を起こす場合があります。肺炎が起こった場合は、抗菌薬を使用します。これまでタバコを吸っていた人は、禁煙することで、痰の量は減る、治療後の肺炎のリスクが下がるなどの効果が期待できますので、禁煙が必須です。2、肺漏や気管支断端漏。肺や気管支の切り口の縫い合わせ部分がうまくくっつかずに空気が漏れることを指します。再手術が必要になることがあります。3、脳胸。肺を切除した後の胸の中に細菌が繁殖し、膿が溜まる状態です。抗菌薬を使用することや、膿を外に出すために再手術を要することがあります。4、循環器系合併症。肺切除により一時的に心臓に負担がかかり、不整脈が出ることがあります。血圧が変動する場合は、飲み薬で対応します。また頻度は少ないものの、心筋梗塞、脳梗塞、肺血栓などの血栓による突発的な合併症が起こることがあります。関連情報、肺がん、小細胞肺がん、治療、7、リハビリテーション、リンクが貼られています。呼吸困難、咳、痰、リンクが貼られています。痛み、リンクが貼られています。4-3、放射線治療。放射線治療は、がんのある部分に放射線を当てることにより、がん細胞を攻撃する治療法です。がんの治癒や進行の抑制、がんによる症状の緩和や延命などを目的として行います。小細胞肺がんでは、限局型が放射線治療の対象となります。パフォーマンスステータス、PS が0から2で、細胞障害性抗がん薬を使用できる場合には、放射線治療と同時に細胞障害性抗がん薬による薬物療法を行います。化学放射線療法。化学放射線療法では、放射線治療と細胞障害性抗がん薬を同じ時期に併用した方が、時期を分けて連続的に行うよりも効果が高いとされていますが、治療中に強めの副作用が出る可能性も高くなります。放射線の照射法では、1日2回照射する方法、加速化分割照射の方が1日1回の照射法、通常分割照射より効果が高いとされていますが、強めの副作用が出る可能性も高くなります。また、1期または2期以外の限局型では、初回の治療によって癌が画像検査ではわからないほど縮小し、体の状態も良い場合には、脳への転移による再発を予防するために脳全体に放射線を照射することが推奨されています。予防的全脳照射。関連情報、肺がん、小細胞肺がん、治療、1、ステージと治療の選択、3、体の状態、表6、リンクが貼られています。放射線治療、リンクが貼られています。放射線治療の副作用、放射線治療中に見られる副作用には、咳、皮膚炎、食道の炎症、食事の時に染みたり痛んだりするなどがあります。白血球が少なくなったり、貧血になったりすることもあります。化学放射線療法を行った場合には、薬物の影響で、誤診、吐き気や食欲不振、手足のしびれなどの副作用が出ることもあります。しかし、このような治療期間中に現れる副作用は、治療が終わると時間とともに改善します。肺は放射線の影響を受けやすいため、放射線が当たった部分に炎症が起きることがあります。放射線肺臓炎。多くの場合、少し咳が出る程度で時間とともに収まりますが、重症化する場合もあります。発熱、息苦しさ、空咳などの症状があったら、すぐに担当医に連絡しましょう。高齢の方や、肺に他の持病がある方、喫煙歴がある方は放射線肺臓炎の危険性が高くなりますので、注意が必要です。放射線治療の副作用は、治療が終わってから数ヶ月あるいは数年経って現れることもあります。そのため放射線治療が終わった後も定期的に診察を受ける必要があります。4-4、薬物療法。薬物療法は、薬によって癌を治したり、癌の進行を抑えたり、症状を和らげたりする治療法です。小細胞肺がんの薬物療法で使用する薬には、大きく分けて、細胞障害性抗がん薬、 免疫チェックポイント阻害薬があります。小細胞肺がんは、主に細胞障害性抗がん薬で治療しますが、進展型では免疫チェックポイント阻害薬と併用することもあります。細胞障害性抗がん薬、細胞の増殖の仕組みに着目して、その仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。がん以外の正常に増殖している細胞も影響を受けます。米印、細胞障害性抗がん薬とも書かれます。がん情報サービスでは、日本臨床腫瘍学会編、新臨床腫瘍学、改訂第6版の表記に合わせています。免疫チェックポイント阻害薬、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ、がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ、薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、分子標的薬の一つとして分類することもあります。米印、免疫チェックポイント阻害薬については、免疫療法もご参照ください。関連情報、肺がん、検査、リンクが貼られています。肺がん、小細胞肺がん、治療、免疫療法、リンクが貼られています。薬物療法、リンクが貼られています。免疫療法、リンクが貼られています。1、限局型の場合、病気が1期または2期で手術で取り切れる場合には、再発や転移を防ぐために、手術の後に細胞障害性抗がん薬を使用します。手術が難しい場合は、細胞障害性抗がん薬とともに放射線治療を用いる化学放射線療法を行います。体の状態によっては、細胞障害性抗がん薬のみで治療を行います。1期と2期以外では、細胞障害性抗がん薬と放射線治療による治療が中心となります。パフォーマンスステータス、PS が0から2の場合には、細胞障害性抗がん薬と同時に、放射線治療を併用して化学放射線療法を行います。体の状態により同時に行うことが難しい場合には、細胞障害性抗がん薬による治療が終わった後に放射線治療を行うこともあります。パフォーマンスステータスが3の場合には、薬物療法が治療の中心です。いずれの場合も、初回の治療でがんが画像検査ではわからないほど縮小し、体の状態が良いまたは改善した場合には、予防的全脳照射を行うことがあります。2、進展型の場合、進展型は主に細胞障害性抗がん薬で治療します。パフォーマンスステータスが0または1の場合には、免疫チェックポイント阻害薬と併用することもあります。使用する薬は体の状態や年齢によって異なります。薬物療法の副作用、副作用については、使用する薬剤の種類や薬ごとに異なり、その程度も個人差があります。細胞障害性抗がん薬は分裂の盛んな細胞に影響を与えやすく、脱毛や口内炎、下痢、白血球や血小板の数が少なくなる骨髄抑制などの症状が出ることがあります。白血球や好中球の数が少ない時期には細菌感染に注意が必要です。免疫チェックポイント阻害薬も薬ごとに様々な副作用が現れます。最近では副作用を予防する薬なども開発され、特に細胞障害性抗がん薬や放射線治療に伴う吐き気や嘔吐については、予防、コントロールすることができるようになってきました。しかし、副作用の種類や程度によっては、治療が継続できなくなることもあります。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医に確認しておきましょう。また、副作用と思われる症状が見られた時には、迷わずに担当医に伝えましょう。有効な治療をできるだけ続けられるように、適切に対処することが大切です。4-5、免疫療法。免疫療法は、免疫の力を利用して癌を攻撃する治療法です。2024年2月現在、小細胞肺がんの治療に効果があると証明されている方法は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する薬物療法のみです。その他の免疫療法で、小細胞肺がんに対して効果が証明されたものはありません。免疫チェックポイント阻害薬を使う治療法は、薬物療法の一つでもあります。関連情報、肺がん、小細胞肺がん、 治療、4、薬物療法、リンクが貼られています。免疫療法、リンクが貼られています。免疫療法、もっと詳しく、3、慎重な確認が必要な免疫療法、リンクが貼られています。免疫療法、もっと詳しく、4、免疫療法の副作用、リンクが貼られています。4-6、緩和ケア、支持療法。癌になると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケア、支持療法は、癌に伴う心と体、社会的な辛さを和らげたり、癌そのものによる症状や癌の治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療及びケアのことです。緩和ケアは診断時から行われるすべての癌治療の土台となって支えています。体の負担になっている辛さがある場合には、早めの緩和ケアや適切な支持療法を受けることで和らげることができます。癌の治療にも専念しやすくなり、より良い生活を長く送ることにもつながります。癌や癌治療に伴う辛さを感じた時には担当医や看護師に伝えましょう。癌相談支援センターに相談することもできます。全国の癌診療連携拠点病院では外来、入院いずれの状況でも緩和ケアを受けることができます。また、自宅でも受けることができます。必要時には地域の病院と連携して緩和ケアを継続することも可能です。癌相談支援センターでは、お住まいの地域の病院や在宅療養のこと、利用できる制度など地域の緩和ケアに関する情報を紹介することもできます。なお、癌や癌の治療によって外見が変化することがあります。支持療法の中でも、外見の変化によって起こる様々な苦痛を軽減するための支援として行われているのが、アピアランス、外見、ケアです。外見が変化することによる悩みや心配についても、医療者や癌相談支援センターに相談してください。関連情報、緩和ケア、リンクが貼られています。体、心、暮らし、緩和ケア、支持療法、アピアランスケアに関する疑問や質問などは、癌相談支援センターにも相談できます。癌相談支援センターのある病院に通っていなくても、どなたでも相談できます。癌相談支援センターとは、リンクが貼られています。アピアランス、外見、ケアに関する資料が紹介されています。国立がん研究センター、中央病院、アピアランス支援センター、リンクが貼られています。4-7、リハビリテーション。リハビリテーションは、癌や癌の治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持、向上させるために行われます。また、緩和ケアの一環として、心と体の様々な辛さに対処する目的でも行われます。肺の手術を行うと、手術前と比べて肺活量が著しく低下したり、痛みのため痰を出しにくくなったりして、肺炎や無気肺などの合併症につながることがあります。このような合併症を避けるため、手術の前後に呼吸訓練を行います。手術後の呼吸訓練を正しく行い、回復の効率を良くするためには、手術前の比較的余裕のある時期にしっかりと呼吸の訓練をしておくことが大切です。胸部や手足の筋肉のストレッチや、息切れが強くならない程度のウォーキングなどの運動も有効です。看護師やリハビリテーションスタッフの指導を受けながら、しっかりと行いましょう。手術後には、呼吸訓練と合わせて、長時間同じ姿勢で寝たきりにならないように、無理のない程度に普段の生活でも体を動かしましょう。早期回復のためには、退院後もリハビリテーションを引き続き粘り強く続けていくことが大切です。一般的に、治療中や治療終了後は体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、医師の指示のもと、筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動などをリハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。日常生活の中でできるトレーニングについて、医師や看護師などの医療スタッフに確認しましょう。関連情報、肺がんの手術の前後に行うリハビリテーションについて記載しています。手術、 外科治療、もっと詳しく、抗がんの診断から手術までの流れ。2、手術の決定から当日まで。4、術前リハビリテーション、呼吸訓練、リンクが貼られています。手術、外科治療、もっと詳しく。8、手術後のリハビリテーション、リンクが貼られています。がんとリハビリテーション医療、リンクが貼られています。4-8、転移した臓器の治療。肺がんは骨や脳などに転移しやすいがんです。がんができた場所から離れた臓器に転移している場合には薬物療法を行うのが原則ですが、痛みなどの症状がある、全身状態に影響する恐れがあるなどの場合には、転移した臓器への治療を優先して行うことがあります。骨転移の治療、痛みなどの症状がある場合には、放射線治療を行います。骨折の危険性が高い時や、痛みや麻痺、しびれなどの脊髄圧迫の症状があるなどの場合には、手術を行うこともあります。骨転移による骨折を予防する骨収縮薬を定期的に注射することもあります。脳転移の治療、痛みや麻痺などの症状がある場合には、症状を緩和するための手術や放射線治療を検討します。症状がない場合でも、転移したがんの大きさや個数、部位などの状況によって、放射線治療や手術を行うこともあります。癌性胸膜炎の治療、肺がんが、肺を越えて胸膜の表面に広がり、胸腔に胸水が溜まった状態を癌性胸膜炎と言います。胸水の量が多く、肺を圧迫して息苦しさなどの症状がある場合には、胸腔に管を入れ、数日から数週間の間持続的に胸水を体外に出します。胸腔ドレナージ。管を抜く前に、胸水が再び溜まることを防ぐために、管から薬を注入して胸膜を癒着させる胸膜癒着術を続けて行うこともあります。用語集、癌に関する用語集より、脊髄とは、背骨の中にある太い神経の束のことであり、脳と体を結んでいます。更新確認日、2024年7月2日、胸水とは、胸腔内、肺と胸壁と横隔膜に囲まれた空間に認める液体のことです。癌などの疾患で多量に溜まると、息苦しさなどが現れることがあります。更新確認日、2020年10月19日、癒着とは、本来はくっついていないところが炎症などのためにくっついてしまうことです。癒着があっても、特に症状がなければ問題はありません。腸に癒着が起こると腸内の流れを悪くするため、腸閉塞を引き起こすことがあります。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、脳腫瘍、成人、治療、5、主な脳腫瘍の治療方法、7、転移性脳腫瘍の治療、リンクが貼られています。4-9、再発した場合の治療、再発とは、治療によって見かけ上亡くなったことが確認されたがんが、再び現れることです。原発層のあった場所やその近くに、がんが再び現れることだけでなく、別の臓器で転移として見つかることも含めて再発と言います。再発した場合には、原則として、全身療法である薬物療法が治療の中心となります。局所再発の場合には手術や放射線治療を行うこともありますが、他の場所にも転移している可能性があるため、薬物療法も合わせて行うことが多くなっています。どのような薬が適しているか、担当医とよく相談してみましょう。骨や臓器などに再発したがんが原因で、痛みや麻痺などの症状がある場合には、その臓器に対する治療を検討します。関連情報、転移、再発、リンクが貼られています。肺がん、小細胞肺がん、治療、8、転移した臓器の治療、リンクが貼られています。肺がん、小細胞肺がん、治療、4、薬物療法、リンクが貼られています。痛み、リンクが貼られています。5、肺がん、療養、更新、確認日、2024年3月26日、5-1、経過観察、治療後は、定期的に通院して検査を受けます。検査を受ける頻度は、癌の性質や、治療の内容と効果、追加治療の有無、体調の回復や後遺症の程度などによって異なります。治療後の経過観察は5年間が目安です。はじめは1ヶ月から3ヶ月ごと、 病状が安定してきたら6ヶ月から1年ごとに定期的に受診します。受診時は、再発のほか、治療後の合併症、後遺症の早期発見、早期治療のため、体調についての問診や診察、血液検査、腫瘍マーカーなど、胸部 X 線検査などを行い、必要に応じて CT 検査、MRI 検査、PET、CT 検査などの画像検査も行います。画像検査では発見しにくい肺門型扁平上皮癌の場合には、必要に応じて、核幹細胞診や気管支鏡検査を行うこともあります。用語集、癌に関する用語集より、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、肺癌、検査、リンクが貼られています。5-2、日常生活を送る上で、規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動などを日常的に心がけることが大切です。とりわけ喫煙は予後の悪化や、二次癌のリスク要因となるため、禁煙を続けることは重要です。症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なりますので、体調を見ながら、担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。また、患者会や患者サロンなどでは、同じ病気や障害、症状などの共通の体験を持つ人から、生活などについて情報共有を聞くことができます。患者会や患者サロンなどの情報は、がん相談支援センターにもお問い合わせください。用語集、がんに関する用語集より、二次がんとは、化学療法や放射線による正常細胞の障害のために、治療を終えた数年から数十年後に元の病気とは別の種類のがんを生じることです。更新確認日、2020年12月24日、患者会とは、同じ病気や障害、症状などの共通する体験を持つ患者さんなどが集まり、情報交換や交流する会のことです。活動の内容は、それぞれの会によって様々で、特定のがんに限定している会もあれば、様々な種類のがんを対象に活動しているところもあります。更新確認日、2020年10月19日、患者サロンとは、患者や家族などが、がんのことを気軽に語り合う交流の場のことで、医療機関や地域の集会場などで開かれています。運営の主体や仕組みは様々で、患者や家族が主体となっているサロンや医療者を中心に活動しているサロン、患者、家族と医療者が協力しながら運営しているサロンもあります。更新確認日、2021年1月14日、関連情報、タバコが癌や癌の治療にもたらす影響などについて掲載しています。タバコと癌、リンクが貼られています。癌の発生や治療へのタバコの影響、三癌の治療や生活にタバコが及ぼす影響、リンクが貼られています。癌相談支援センターとは、リンクが貼られています。5-2-1、手術や放射線治療後の日常生活。手術や放射線治療の後は、無理をしない程度に散歩などの軽い運動を取り入れて、体力の回復に努めましょう。急な運動や作業をすると息が切れることもありますので、休みながら、ゆっくりとしたペースで行うと良いでしょう。肺気腫や間質性肺炎など肺全体に及ぶ病気がある場合には、手術の後に肺炎になる危険性が高くなりますので、体調の管理には十分注意をしましょう。雨の日や寒い日に肺が痛むこともよくありますが、次第に和らいでいきます。日常生活に差し支えるような痛みがある場合には、担当医に相談して、痛み止めを処方してもらいましょう。話をした時、深呼吸をした時などに咳が出ることもよくあります。多くは1から2ヶ月で良くなりますが、咳に発熱や痰を伴う場合には注意が必要です。すぐに担当医に連絡しましょう。関連情報、呼吸困難、咳、痰、リンクが貼られています。5-2-2、薬物療法中の日常生活、 支持療法が進歩したため、薬物療法の副作用を予防したり、症状を緩和したりできるようになりました。このため、通院で薬物療法を行うことが増えています。通院での薬物療法は、仕事や家事、育児、介護など、今までの日常生活を続けながら治療を受けることができますが、体調が悪くても、無理をしてしまうことがあります。日常生活を送っていたとしても、治療により万全の体調ではないことを忘れないようにしましょう。また、いつも医師や看護師などの医療者がそばにいるわけではないため、不安に感じることもあるかもしれません。予想される副作用やその時期、対処法について医師や看護師、薬剤師に事前に確認し、通院時には疑問点や不安点などを相談しながら治療を進めると良いでしょう。5-3、性生活について、性生活によって、癌の進行に悪影響を与えることがありません。また、性交渉によってパートナーに悪い影響を与えることもありません。しかし、癌や癌の治療は、性機能そのものや、性に関わる気持ちに影響を与えることがあります。癌や癌の治療による性生活への影響や相談先などに関する情報は、癌や癌の治療による性生活への影響をご覧ください。なお、薬物療法中やその後は、質分泌物や精液に薬の成分が含まれることがあるため、パートナーが薬の影響を受けないように、コンドームを使いましょう。また、薬は胎児に影響を及ぼすため、治療中や治療終了後一定期間は避妊しましょう。なお、経口避妊薬などの特殊なホルモン剤を飲むときは、担当医と相談してください。関連情報、癌や癌の治療による性生活への影響、リンクが貼られています。妊孕性、男性患者とその関係者の方へ、一癌の治療による生殖機能への影響、リンクが貼られています。妊孕性、女性患者とその関係者の方へ、一癌の治療による生殖機能への影響、リンクが貼られています。6、肺がん、臨床試験、更新、確認日、2024年3月26日、より良い標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。現在行われている標準治療は、より多くの人により良い治療を提供できるように、研究段階の医療による研究、開発の積み重ねで作り上げられてきました。用語集、癌に関する用語集より、標準治療とは、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新・確認日、2021年1月21日、関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など基礎知識、リンクが貼られています。肺がんの臨床試験を探す、国内で行われている肺がんの臨床試験が検索できます。癌の臨床試験を探す、チャットで検索、リンクが貼られています。米印、入力ボックスに、肺癌と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。癌の臨床試験を探す、カテゴリーで検索、肺癌、リンクが貼られています。米印、国内で行われている肺癌の臨床試験の一覧が出ます。臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。癌の種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、癌の臨床試験への参加を考えるときに、知っておきたい情報について掲載しています。研究段階の医療、臨床試験、治験など、基 基礎知識に研究段階の医療を受けるにはリンクが貼られています。がんの臨床試験を探すの使い方のコツや注意事項がまとめてあります。がんの臨床試験を探すリンクが貼られています。希少細胞肺がんの治験の概要がに各治験の解説に掲載されています。抗剤がん研究振興財団患者本位のがん情報サイトリンクが貼られています。7、肺がん患者数がん統計更新確認日2024年3月26日7-1患者数2020年に日本全国で肺がんと診断されたのは12,759例人です。肺がんの詳しい統計はこちら、リンクが貼られています。7-2生存率がんの治療成績を示す指標の一つに生存率があります。生存率とは診断からある一定の期間経過した時点で生存している割合のことで、通常はパーセンテージで示します。がんの治療成績を表す指標としては、がんの診断から5年後の数値である5年生存率がよく使われます。以下のページに、国立がん研究センターがん対策研究所がん登録センターが公表している院内がん登録から算出された生存率を示します。米印、生存率は、過去のある期間にがんと診断された人のデータから算出しています。治療法の進歩などにより、近年の状況やこれから治療を受ける人には当てはまらない可能性があります。米印生存率の示し方にはいくつかあります。一つは、実測生存率といい、死因に関係なく全ての死亡を計算に含めた生存率です。これに対して、がん以外の死因の与える影響ができるだけ少なくなるように補正したのが相対生存率です。相対生存率は、複数のがん種や集団間で比較することができるため、がんの治療成績を示す指標として主に使われてきました。また、近年では、より正確にがん以外の死因を除いて計算できる、純生存率、ネットサバイバル、ネットサバイバルが国際的にも採用されるようになってきています。用語集、がんに関する用語集より、生存率とは、ある一定の期間経過した集団について、その時点で生存している人の割合のことで、通常はパーセントで示されます。生存率は、治療の効果を判定する最も重要かつ客観的な指標です。部位別生存率を比較する場合や、がんの治療成績を表す指標として、5年生存率がよく用いられています。どのような対象について計算しているかにより値が大きく変わることがあります。更新確認日2020年12月24日院内がん登録とは、がんの医療を提供するその病院で見られたすべてのがんについて、がんの種類、治療の状況などに関する情報を記録し、保存することです。更新確認日2021年1月14日実測生存率とは、死因に関係なく、すべての死亡を計算に含めた生存率。がん以外の死因による死亡も含まれます。がん以外の死因で死亡する可能性に強く影響し、得る要因、性、年齢などが異なる集団で生存率を比較する場合には、がん以外の死因により死亡する確率が異なる影響を補正する必要があります。がんによる生命損失を見るために、がん以外の死因による影響を考慮して集計する方法が、補正生存率、相対生存率です。更新確認日、2021年7月1日、相対生存率とは、生存率を計算する対象者と同じ特性、性、年齢、歴年、地域などを持つ一般集団の期待生存確率より算出した期待生存率で実測生存率を割ることによって、その影響を補正する方法。対象者と同じ特性を持つ一般の集団、一般の日本国民の期待生存率は、国立がん研究センターが計算して公表しているコホート生存率表を利用して求めます。相対生存率は、対象疾患、例えば胃がんや肺がんなど、以外による死亡を補正する方法として広く用いられています。この方法は、死因について正確な情報がない場合にも、用いることができます。更新確認日2020年10月19日5年相対生存率とは、あるがんと診断された場合に、 治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100% に近いほど治療で生命を救えるがん、0% に近いほど治療で生命を救いにくいがんであることを意味します。米印、日本人全体、正確には、性別、生まれた年、及び年齢の分布を同じくする日本人集団。更新、確認日、2020年10月19日。関連情報、以下のページでは、最新の病気別生存率を掲載しています。院内がん登録生存率、集計結果閲覧システム、小細胞肺がん5年生存率、リンクが貼られています。院内がん登録生存率、集計結果閲覧システム、小細胞肺がん5年生存率、リンクが貼られています。院内がん登録生存率、集計結果閲覧システム、肺がん全体5年生存率、リンクが貼られています。8、肺がん予防検診、更新確認日、2024年3月26日、8-1、発生要因、喫煙は肺がんの危険因子の一つです。喫煙者は非喫煙者と比べて男性で 4.4 倍、女性では 2.8 倍肺がんになりやすく、喫煙を始めた年齢が若く、喫煙量が多いほど肺がんになる危険性が高くなります。受動喫煙、周囲に流れるタバコの煙を吸うことも肺がんになる危険性を2から3割程度高めると言われています。喫煙していない人や受動喫煙の影響を受けていない人でも肺がんになることもあります。喫煙以外では、アスベストなどの有害物質に長期間さらされることや、肺結核、慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎なども、肺がんの発生の危険性を高めると報告されています。米印、危険因子については、がん情報サービスの発生要因の記載方針に従って、主なものを記載することを原則としています。記載方針については、関連情報をご覧ください。用語集、がんに関する用語集より、危険因子とは、病気の発生や進行の原因となる要素のこと。がんの危険因子として、喫煙、飲酒、食習慣、高塩分食品や熱い飲食物など、太りすぎ、痩せすぎ、特定のウイルスや細菌の感染などが挙げられています。リスク要因、リスクファクターとも言います。更新、確認日、2021年1月14日、関連情報、がん情報作成方法、比較、情報作成、評価、それぞれのがんの解説における発生要因の記載方針。リンクが貼られています。肺がんについて、2、肺がんとは、リンクが貼られています。8-2、予防と検診。8-2-1、予防。日本人を対象とした研究では、がん全般の予防には禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、身体活動、適正な体型の維持、感染予防が有効であることが分かっています。肺がんを予防するために、タバコを吸っている人は禁煙し、吸わない人はタバコの煙を避けて生活しましょう。禁煙を始めてから10年後には、禁煙しなかった場合と比べて肺がんのリスクを約半分に減らせることが分かっています。関連情報、科学的根拠に基づくがん予防、リンクが貼られています。タバコががんにもたらす影響、禁煙治療とその効果などについて掲載しています。タバコとがん、リンクが貼られています。がんの発生や治療へのタバコの影響、三がんの治療や生活にタバコが及ぼす影響、リンクが貼られています。禁煙治療、リンクが貼られています。禁煙による健康への効果、リンクが貼られています。8-2-2、がん検診。がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減少させることです。我が国では、厚生労働省のがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針、令和6年一部改正でがん検診の方法が定められています。40歳以上の人は1年に1回、肺がん検診を受けましょう。ほとんどの市区町村では、がん検診の費用の多くを公費で負担しており、一部の自己負担で検診を受けることができます。がん検診の内容は、問診、胸部 X 線検査と核幹細胞診、50歳以上で 喫煙指数、1日の喫煙本数×喫煙年数が600以上の人が対象です。中1、問診では、喫煙歴、職歴、血痰の有無、妊娠の可能性の有無、過去の検診の受診状況などを確認します。問診の代わりに、質問用紙に記入する場合もあります。検査の結果が要精密検査となった場合は、必ず精密検査を受けましょう。中1、厚生労働省の指針では、死亡率の減少効果が確実で、不利益、偶発症、過剰診断、偽陰性、偽陽性が少ないがん検診だけが推奨されています。現時点で、肺がん検診では、胸部 X 線検査と核幹細胞診、50歳以上の重喫煙者のみが推奨されています。なお、がん検診は、症状がない健康な人を対象に行われるものです。症状を元に受診して行われる検査や、治療後の経過観察で行われる定期検査は、ここでいうがん検診とは異なります。関連情報、がん検診についてリンクが貼られています。肺がん検診についてリンクが貼られています。9、肺がん関連リンク参考資料、更新確認日、2024年3月26日、9-1、肺がんの相談先、病院を探す。肺がんの診療を行う、がん診療連携拠点病院などや、がん相談支援センターを探すことができます。がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院とは、専門的で質の高い、がん医療を提供する病院として、国が指定した病院です。これらの病院では、がんに関する相談窓口、がん相談支援センターを設置しており、病院の探し方についても相談できます。以下の相談先、病院を探す、では、肺がんの診療を行う、がん診療連携拠点病院などの病院や、がん相談支援センターを探すことができます。また、診断や治療の実施状況や、病院の種類などで絞り込んで検索することや、院内がん登録の件数などを確認することもできます。1、相談先、病院を探す、肺がん、リンクが貼られています。9-2、参考資料。1、日本肺がん学会編、患者さんと家族のための肺がんガイドブック、悪性胸膜中皮腫、胸腺腫瘍含む、2023年版、2022年、金原出版。2、日本肺がん学会ウェブサイト、肺がん診療ガイドライン、悪性胸膜中皮腫、胸腺腫瘍含む、2023年版、2023年、閲覧日、2024年2月26日。https://www.haigan.gr.jp/3 日本肺がん学会編臨床病理肺がん取扱規約第8版補定版2021年金原出版4日本臨床腫瘍学会編新臨床腫瘍学改訂第6版2021年南光堂作成協力この肺がんは全国がんセンター協議会の全面的なご協力により作成されました。関連情報、編集委員、作成協力者、作成委員、2、作成協力者、団体、個人、肺がん、リンクが貼られています。本書の制作について、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療、療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は、本協定に基づき、国立がん研究センターが、点訳、翻訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、ボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり、レイジー図書を続け、肺がん、更新、確認日、2024年6月4日、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚、聴覚障害者センター、制作協力、翻訳ボランティア、泉の会、制作完了、2024年11月。